もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
53です。
53。
はい。
結婚してます？
いえ、してないです。
と、今はお一人で暮らしてるんですか？
はい。
あ、そうですか。はい、わかりました。それでどんなことでしょうか？
兄のことなんですけれども。
はい。
まあ、両親まだ健在でして、で、実家の近くで暮らしてるんですけども。
はい。
全然なんかあの社会性がないというか、一人で住んでも結局家賃も滞納してまた実家に戻るみたいな感じの繰り返しで、
はい、
若い時からなんですけども、
はい、
なんか仕事がまず 1,2 年ぐらいしか続かなくて転々としてて、
はい、
で口癖のようにも本当金ないばっか言ってるんで、
はい、
どうやらなんかギャンブルにハマってるみたいなんて昔から、
あー
で、まあなんか聞いても嘘ばっかりつくし、なんか問い詰めても黙りこくったりして、
うん、
なんか実際のところは見たわけじゃないんでわかんないんですけども、
うん、
で、最近も、まあ実家からまあ追い出されてっていうか、親もちょっと堪忍袋の方が切れたって感じでまた追い出して、はい、で、半年ぐらいになるんですけど、また家賃滞納なんかで、実家の方に連絡が行ったみたいで、
はい、
で、それがまあずっと、続いてる状態なもんで、で、
はい、
親ももう年金暮らしでもう先もそんなにもういい年ですから、
はい、
どうしたもんかなと思って。
金がない金がないっていうのは口癖でっていうところから、それ以降ずっとあなたの話を聞いてると、
はい、
ギャンブルにはまっているようだっていうけれども、
はい、は
まっている可能性の方が大きいですね。
だと思います。
で、あなたはこの兄のことを心配してるわけね。
そうですね、まあ今はギリギリ、まあ、両親がたまに面倒見てるみたいですけど、
うん、
もう本当両親も年なんで、
うん、両親は何歳？
80と85ですかね。
ああ、もう介護してもらうにそうだよね。
どっちかといえばその年ですね。
で、あなたは別にお兄さんにお金を貸しているとかっていうことではないのね。
そうですね、まあ、僕に対しては、まあ、プライドがあるのかあんまりそういう話はしてこないんですよね。
うん、
ただまあ見るからにこのままいったらもう本当破綻するしかないなっていう状態なもんで、
うん、
まあ傍観として見てると、
うん、それは今80歳、85歳っていうのがお父さんの方ね。
そうです。
だ、85になるとやっぱり息子の借金を返すというのはちょっときついですよね。なんか資産があれば別ですけどね。
まあ資産ってほどのものは多分ないと思います、大したものは、うん、
だけどそうなれば両親がね、
はい、
毅然として息子にね、もうお金はないと、自分の立場を考えろと、はい、いうように当たり前のことを言うしかないんじゃないの。
僕も全く同意見で、親にもそう言ってるんですけども、
うん、
結局、まあ、もう本当泣きついてきてる状態で、でも最終的にはもう本当仕方なくっていう感じで出してあげてるような、
うん、
それもちょっと両親も僕に対してその兄の悪いところあんまり聞かせたくないみたいで、それもはっきり言わないんですけども、
うん、こういう時にかばうってのはすごくマイナスの方向に事態が動いていっちゃうんだよね。それで80歳と85歳っていうと、もうお兄さんに対してそういう弱い態度に出てると行き着くとこまで行っちゃう可能性があるからね。
はい、まあ、僕もそれを心配してるんですけども、
はい、
結局両親だけならまあ年金で暮らしていけるんでしょうけど、その兄の借金まで肩代わりするようなことがあって、
うん、
まあ、それこそ立ち行かなくなったりしたらもうどうしようもないなっていうところで、うん、
で今日はあなた自分自身のことではなく、このお兄さんをどうしたらいいかということね。
そうです。
はい、わかりました。今日は弁護士の中川淳先生がいらしているので相談に乗ってもらってください。
はい、
こんにちは、中川です。
あ、どうもよろしくお願いします。
はい、 ちょっといくつか教えてくださいね。
はい。
ご両親は今甘やかして最終的には言うこと聞くとかっていうようなご対応だから、
はい、
それなりにまだしっかりはしてらっしゃるのね。
まあしっかりは、してます。
おつむりの方、
はい、
ですけども、
はい。
それでね、ちょっと変なこと聞くようだけど、ご両親の今住まわっておられるあなたにとってのおそらく生家になるんだろうと思うけど、
はい、
その家屋敷にはあなた何かこだわりはありますか？
いや、僕自身は別に何にもないです。
それはないのね。
はい、
はい、それでね、さっきね、
はい、
お話で今後お兄さんに対してどうしていったらいいかっていうのは、
はい、
まあ、ご質問の向きのようなお話があったんだけども、
はい、
53歳のあなたのお兄さんだから、
はい、
いくつ違うの？
まあ、今5個違うの、59歳ですか。
59歳ね、
はい、
その年代の人に今さら何をどうするっつったってどうしようもないわね。だからあなたの心配されてることなんだけど、お兄さんをどうするこうするなんてもう今さらできようがないですよね。
はい。
そうするとあなたとして心配すべきというかした方がいいことっていうのは、
はい、
ご両親の生活資金、
はい、
これをできるだけガードすると、もうそこでしかないじゃないんですか？
そうですね。
ね。
はい。
でね、そういう意味で言うと、
はい、
まあそのお兄さんがその暴力的な行動を捉えるわけではないわけでしょ。
それはないです。はい。
うん。そうするとね、逆に言うとあなたはもうご両親には散々言っておられて口酸っぱくするほどね。
はい。
でもご両親の方が、
ええ。
ね、追い出してみたりとかやってみるんだけども、泣きついてこられたら、まあ最終的にお金出しちゃう。
はい。
っていうところまでの対応しかできない。
はい。
であればね、
はい。
ある意味、そういうお兄さん作っちゃったの、ご両親の作品だもんな。
まあそうですね。
ね？
気持ちとしては親も分かってると思うんですよ、そんな。
はい。
援助しちゃいけないっていうのは、
はい、
ただ本当それこそいろんなとこから多分兄が借金したりとかで、結局親のとこに、まあ、住所を連絡先そこにしてるのか分かんないですけど、
はい、
連絡が来てっていう状態なもんで、
はい、
で最終的には親ももう見かねてっていうか。
でもね、それは見かねての話だから、保証人になったりしてるわけじゃないんでしょ？
それはないと思います
ね。
はい。
それからさっき一人暮らしさせても家賃滞納して戻ってくるって、その家賃の滞納も、
はい、
お父さんお母さんが保証人になってっていうわけじゃないんでしょ？
ないと思います。
うん。だからね、
はい、
要はもうお父さんお母さんが、
はい、
口できつく言って喧嘩するだけじゃなくて、
はい、
極端な話、親子の縁を切るぐらいのことするしかないんだよね。
まあ、それは両親と僕と話すときにはもう本当そんなつもりではいるというか、
はあ、
両親もそう思ってはいるみたいですけども、うん、ただまあ親からすればっていうのか、
うん、
まあ、60近いとはいえ息子ですから、
うん、
本当最終的に本当になんかなったときにはかばっちゃうっていうところなんだろうと思うんですけど、
まあ、こういう言い方はちょっとすごい告白な言い方ですけども、そこでそういうふうにかばってしまって引き受けてしまうっていうのは、ご両親がそういう選択しちゃうからもうしょうがないよ。
まあしょうがないといえばしょうがないですけど、うん、
あなた自身はご両親のところからだいぶ離れたところにいるの？
はい、いや、まあ電車で1時間とか、
ああ、その程度のところにはいて日常的な様子は把握できてるんですね。
まあ大体あんまり帰ってはいないですけど、
うん、
まあ帰ればちゃんと話もしますし、
うん、だからね、もうあなたにできることってね、
はい、
まあそんなお兄さんがそばにいるから、
はい、
時々あまり帰れないけどっておっしゃるけども、 まあ、ある意味害虫がそばにいるんだわね。
はい。
ね。だからご両親もやっぱりご高齢だから、
はい、
その切羽詰まってね、何かその人情だったとかそういうことじゃなくてですよ、
はい、
ご両親の生活を脅かすような食い込み方みたいなことをしないように見張ってることしかできないわけですよ、だからなるべくご両親のところに顔を出して様子を見てて、で、あまりに目に余る、今だって目に余るんだけども、
はい、
ご両親の生活資金自体に、
はいはい、
ひどい類が及ぶような事態に至らないようにね、
はい、
見張ってるってそこしかできないよ。ちょっと取り越し苦労を申し上げるけども、
はい、
この先もまだ続くだろうし、そういう人だからどこまでどう踏み込んでくるかわからないから、
はい、
生活資金のことも申し上げたんだけども、
はい、
ご両親の家屋敷があるでしょ、
はい、
で家屋敷についてなんか無理やりご両親に変なことをさせるね、
はい、
借金の担保にみたいなこと、とかね、まあ、そんなまともなとこ貸さないから、
はい、
変なところからやられちゃ困るから、
はい、
そのご両親の家屋敷 の、 あの最低限権利書は預かっておくとか、そういうレベルでのガードを考えていくしかないんじゃないですか。
そうですね、まあ親にも本当返事はもう一切するなって言うしか、それはもう前から言ってるんです
よね。前から言ってるんですよ。でも懲りずにやってしまうわけでしょ。
そうですね。
でも繰り返し言うしかないね、このまま言ったらどうするんだってね。
わかりました。
ちょっとこんな程度のことしか言えなくてごめんなさいね。
いい
はい、ちょっと加藤先生と変わりますね。
はい、
もうご両親が高齢ですよね。
はい、
僕も高齢になって分かることですけれどもね、
はい、
人生は捨てながら生きていくっていうことが生き方の究極のとこなんですよね、
はい、
捨てれば捨てるほど身軽になるわけです。まあ、シーベリーという人は不幸を受け入れるっていうことを言ってるんですけれども、
はい、
今のあなたで言えば、要するにお兄さんを受け入れざるを得ないんですよ、
はい、
こんな兄貴嫌だって言ってみたところでそれはどうしようもないことですから。
そうですよね、はい、
で不幸を受け入れると言ってるシーベリーが、
はい、
不幸を受け入れれば、
はい、
することが見えてくるっていうんです。
はい、
することが見えてくるっていう、今することっていうのは捨てることなんですよ。
はい、はい、
もうあなたの運命ですからね、お兄さんは。
はい、
でそれぞれの人がそれぞれ不幸を持ってるわけで、何にも不幸がないっていう人は少ないですよね。
はい、
ですからやっぱり不幸は受け入れる、そしてすることは見えてくる、
はい、
そうなれば身軽になって生きていく、53歳でこれからまた人生長いわけですよ、
はい、
しっかりと自分の運命の不幸を受け入れて、
はい、
身軽になって、
はい、
そしてより良い人生を私は生きていくという、その姿勢がはっきり周囲に分かるように生きるしかないんじゃないですかね。
はい、分かりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、すいません。
高齢になったら捨てるものは捨てて身軽になって生きていく。